Well, good morning.
おはようございます。
I greet you all in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ.
私たちの救い主であるイエス・キリストの名前によってご挨拶申し上げます。
I am delighted to be here with you today.
今日、ここに皆さんともに集うことができて感謝しております。
This is my first visit to Japan, and so far it has been a delightful experience.
これは今回私は初めて日本に来ました。そして素晴らしい経験をしております。
Many of you have been so kind and gracious to me.
皆さんとても私に親切にもてなしてくださっています。
I do bring you greetings from the saints at Ardsley Bible Chapel where I am one of the elders.
私が長老として仕えていますオーズリー聖書チャペルですね、そこの人たちから兄弟姉妹から皆さんにご挨拶を預かっております。
As an assembly back home in Philadelphia, we've been praying for this conference and for you as well.
このフィラデルフィアにある私の集会でもこの大会のためにそして皆さんのためにお祈りしてきました。
And I personally am very honoredto be your speaker today.
皆さんと共に今回、私がお話しすることできますことを光栄に思っています。
Today we will be exploring what is arguably the greatest sermon ever written.
今日は皆さんと一緒に間違いなく、今まで、書かれた書簡の中で最も素晴らしい手紙を学ぼうとしています。
I'm talking about the New Testament book of Hebrews.
それは新約聖書のヘブル書であります。
The author himself describes this book in chapter 13 as a word of exhortation.
このヘブル書の著者自身が13章の中でこの書のことを勧めの言葉というふうに表現しています。
Among Greek-speaking Jews of the time, this phrase referred to what we call a sermon.
この当時のギリシャ語を話すユダヤ人にとって、この勧めの言葉というのは、メッセージ、説教ですね。それを表していました。
Hebrews is a skillfully crafted sermon.
このヘブル人への手紙というのは、見事に構成された、メッセージであります。
We call it the letter to the Hebrews, but it's really not written like a letter, like the other letters of the New Testament.
このヘブル書はヘブル人への手紙と言われていますが、実は、新約聖書の中のその他の手紙のような手紙の形式では書かれていません。
It is rather a written sermon that has a brief greeting at the end.
これはむしろ終わりのところに書簡の最後に挨拶が含まれたメッセージの形で書かれたものです。
So when we think about what makes a great sermon, what are some of the features that we might identify that makes up a great sermon?
それでは、素晴らしいメッセージ、説教というものはどのようなものでしょうか。どのような特徴が素晴らしいメッセージというものにはあるでしょうか。
Well, we might say it should have an arresting introduction that reaches out and grabs our attention.
まずその特徴の一つは、最初のところで私たちの注意を、引く、そういう導入を持っているものです。
It should have relevance to our situation so that we are engaged because we are made to understand why we need to hear this message.
次に私たちの置かれた状況に関連しているということです。その手紙や、メッセージが私たちの状況のどういうところと関連しているか、その、結びつきというものをはっきり、持っています。
It should contain clear and careful exposition of the scriptures.
そしてさらには、聖書をはっきりと、そして、はっきりとですね、そして注意深く解き明かしているという特徴です。
It should have appropriate applications that call us to faith and obedience.
そして私たちの信仰と従順を促す、そういう適応を含んでいる。 ということです。
And it would have encouragements to help us to move forward in faith and obedience.
そして私たちが信仰と従順に置いて成長するような励ましを含んでいます。
All of these elements are found in the book of Hebrews.
これらすべての良いメッセージの特徴をヘブル人への手紙は持っています。
And what makes this sermon especially powerful?
何がこの手紙の中でこの、ヘブル書を、力強いものとしているでしょうか。
And magnificent?
そして、目を見張るほど素晴らしいものにしているでしょうか。
And important for us?
そして私たちにとって重要なものとしているでしょうか。
Is its treatment of the person and work of Jesus Christ?
それはイエス・キリストの、ご人格とそして御業を扱っていることであります。
And of the historic advancement that has occurred in him.
そして、イエス様によってどのように歴史が進展したか、動いたかということを扱っていることであります。
One of the great leaders of the Reformation said of Hebrews, quote,
宗教改革者のある主要な一人がこのようなことをヘブル書について言っています。
There is indeed no book in Holy Scripture which speaks so clearly of the priesthood of Christ.
それは、イエス・キリストが祭司であるということについて、聖書の中で、このヘブル書ほど明確に語っている書は他にない。
Which so highly exalts the virtue and dignity of that only true sacrifice which he offered by his death.
そして、イエス様が唯一の犠牲、ただ一つの犠牲としてお捧げになった、そのことの意味を力強く、語っている書は他にはない。
Which so abundantly deals with the use of ceremonies as well as their abrogation.
そして、いろんな儀式、旧約の儀式が出てくるわけですけれども、そのことについて豊かに語り、しかもそれがどのように終わりとされたかについて語っている書は他にはないということです。
And in a word, so fully explains that Christ is the end of the law.
そしてヘブル書ほどキリストが律法を終わりにしたあるいは完成されたということを見事に語っている書は他にはないということです。
This sermon was written to a community that was in danger.
この手紙は、信仰の危機に直面しているそういう群れ共同体に対して書かれました。
A community threatened by drift.
信仰から離れてしまうそういう危機に瀕した教会に向けて書かれました。
Drift from the message of the great salvation that has been announced by the one whom God uniquely calls my son.
これは、神様ご自身が私の子と、呼んでいるその御子によって宣言されたその、偉大な救いの真理から外れていっているそういう群れに対して語られました。
This sermon, the book of Hebrews, may be somewhat mysterious and difficult for us to understand.
ある意味でこのヘブル書というのは私たちにとってまあ、謎の多い理解しづらい難しいところがあるかもしれません。
But it was understandable and immediately relevant to those for whom it was first written.
そうでありますけれども、この書は理解することができしかも、この手紙が書かれた受け取り手にとっては非常に、重要な関連した関係のある手紙でありました。
So for us to understand and to profit from this book, we need to understand their situation.
ですから私たちがこのヘブル書を理解し、そしてそこから益を得るためには、この手紙が書かれたその受け取り人にとってどういう意味があったのかということを学ぶ必要があります。
Why the author believed that they desperately needed this message?
なぜこのヘブル書を書いた著者は、 受け取り人に対してこの手紙を書かなければならないと考えたんでしょうか。
What danger confronted them?
どんな危険に彼らは直面していたんでしょうか。
And what they needed in order to avoid that danger?
その危険を避けるために受け取り手たちは何が必要だったんでしょうか。
The Holy Spirit has caused the book of Hebrews to be preserved for our benefit.
聖霊ご自身はこのヘブル書が私たちのために聖書の中に保たれることを必要だとされました。
It presents us with a perfected and exalted Savior who alone is able to save us to the uttermost.
私たちを完全に救うことのできる完成されたお方である救い主であるキリストをこの書は私たちに提示しています。
And I pray that as we explore this book together, that you will be encouraged to study it on your own.
この学びを通して皆さんがご自身でもこのヘブル書を学んでいこう、そういうふうに導かれることを私はお祈りしています。
And that your love for and trust in Jesus Christ will be greatly increased.
そして皆さんのイエス様に対する信仰とまた愛がこの学びを通して増し加えられることをお祈りしています。
That you will be better equipped to live as followers of Jesus Christ in a world that is increasingly hostile to him.
イエス様に対してますます弱、反抗的になっています。しかしそのような中にあっても皆さんがキリストに従う者として成長していくことをお祈りしています。
So let's consider firstly the audience to whom this sermon was written.
この最初にこのメッセージが書かれたその対象である受け取り手について共に考えていきたいと思います。
Now the author does not identify them directly, but internal evidence strongly indicates that this was initially written to Jews who believed in Jesus.
このヘブル書自体ははっきり述べておりませんが、しかし、ヘブル書の内容を読んでいきますと、この手紙の受け取り人は、イエス・キリストを信じたユダヤ人であったということが分かってきます。
These were Jews who believed in Jesus who were living outside of Israel.
イエス・キリストを信じたこの、ユダヤ人たちはイスラエルの外に住んでいました。
They had faced persecution for their faith in the past and now appear to be facing a new round of persecution.
このユダヤ人クリスチャンたちはかつて迫害に遭いました。そして新たな迫害に直面していた。そのようなことがわかります。
So it was written to believers.
ですからこの書はすでに信仰を持っている者に対して書かれました。
And so it's important to recognize that Hebrews is not primarily an evangelistic message.
ですから、最初に大切なことはこのヘブル書というのが伝道メッセージではないということです。
It is a message to people who have already professed faith in Jesus Christ.
この手紙はすで、にイエス様を、主と告白した人たちに対して書かれたものです。
Listen to the way the author speaksOf them in various places throughout the book. Look first of all at Hebrews chapter 3 and verse 1.
それでは著者がこのことについて語っているところを見ていきたいと思います。最初にヘブル書の3章1節をお読みしたいと思います。はい、3章1節をお開きください。3章1節。そういうわけですから、天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちの告白する信仰の使徒であり大祭司であるイエス・キリストのことを考えなさい。
So he calls them holy brothers.
著者はここで聖なる兄弟たちと呼びかけています。
He considers them his brothers in Christ.
受け取り手のことをキリストにある兄弟たちと見ています。
And he refers to Jesus as the apostle and high priest of our confession, our shared confession.
そしてイエス・キリストのことを私たちの告白する信仰の 創始者で、信仰の使徒であり、また大祭司であるお方と呼んでいます。
So these people had confessed Jesus and had committed themselves to the doctrine of Christ as taught by the apostles.
ですから、この手紙を受け取る人たちは、すでにイエス様を信じて告白して、イエス様にご自身、自分たちを委ねていた、そういう人たちであることがわかります。
Look also at chapter 6 and verse 1.
それでは6章の1節をお読みしたいと思います。ヘブル書の6章の1節ですから、私たちはキリストについての初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんか。
So these people had been taught the elementary doctrine of Christ.
ですから、これらの人たちはキリストについての教えの基本をすでに教えられていました。
They had been instructed in those teachings considered foundational for the Christian.
クリスチャンにとって土台となる、そういう教えをすでに受けていました。
Teachings such as repentance from dead works.
死んだ行いからの改心について、
Faith toward God.
神に対する信仰、
The resurrection.
復活、
And eternal judgment.
常しえの裁きについて教えられていました。
Look also at verse 10 of chapter 6.
続いて6章の10節をお読みしたいと思います。ヘブル書6章の10節お読みします。神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて神の御名のために示したあの愛をお忘れにならないのです。
So here we see that they had demonstrated love for other Christians in the past.
私たちはこの箇所を見ると、すでにこの受け取り人たちがキリストにある愛を示していたということがわかります。
And they continue to do so, and this for the sake of Jesus' name.
そして、このキリストの御名によって、この愛というものを実践し続けているということもわかります。
Look also at chapter 10, verses 32 to 34.
続いて、10章の32節から34節もお読みしたいと思います。ヘブル人への手紙の10章の32節から34節、32節からお読みします。あなた方は光に照らされて後、苦難に遭いながら激しい戦いに耐えた初めの頃を思い起こしなさい。人々の目の前でそしりと苦しみを受けたものもあれば、このような目にあった人々の仲間になったものもありました。あなた方は捕らえられている人々を思いやり、またもっと優れた、いつまでも残る財産を持っていることを知っていたので、自分の財産が奪われても喜んで忍びました。
So here we see that in former days they had been enlightened. They had come to understand the gospel and had the hope of eternal life.
ですから、この人たちはすでに光に照らされて、そして福音を理解していたということがわかります。
And we see that they had even endured persecution for their faith in the gospel, and they had endured it joyfully.
ですから、永遠の命も確信していましたので、迫害にあった時にも彼らは信仰を保ち続けましたし、しかもそれを喜んで迫害に耐えました。
So clearly this was written to believers.
ですから、明らかにこの書は信仰を持っている者に対して書かれました。
But more specifically, it was written to Hellenistic Jewish believers.
信仰を持っている人たちというのをさらに細かく見ると、それがヘレニストと呼ばれるギリシャ語を話すユダヤ人信者たちに対して書かれたことがわかります。
These were believers who lived outside of Israel who spoke Greek.
これらのユダヤ人はイスラエルの外に住んでいまして、そしてギリシャ語を使っていました。
And they were very familiar with the Old Testament scriptures, particularly the Greek translation of the Old Testament.
このユダヤ人信者たちは旧約聖書を特に親しんでいまして、しかもそれがギリシャ語に訳された旧約聖書に親しんでいました。
The style of writing indicates that the author himself was a Hellenistic Jewish Christian.
この書の書き方を見ていきますと、この手紙を書いている著者自身もこのギリシャ語に訳された旧約聖書に親しんでいたということがわかります。
He was well educated in Greek.
著者はギリシャ語の教育をよく受けていました。
And he was well trained in the exposition of the Greek translation of the Old Testament.
ギリシャ語訳の旧約聖書の学びを解き明かしをよくしていたということがわかります。
The author quotes exclusively from the Greek translation of the Old Testament and bases his arguments on its authority as the Word of God.
ですから著者はこのギリシャ語訳の旧約聖書から引用しますし、その聖書が神の霊感された書であるという権威を認めていました。
His readers clearly share a commitment to the authority of the Old Testament scriptures as the Word of God.
ですから、この受け取り人たちも、旧約聖書が、霊感された神の書であるという、そういう権威をはっきりと認めていました。
Now it appears that their commitment to Jesus Christ is beginning to waver.
そのような中で、イエス様への献身ですよね。イエス様に捧げていくという信仰が揺らいでいたという状況が書かれています。
Yet they still recognize the authority of the Old Testament.
その一方で旧約聖書に対する確信というものは持っていました。
Now this would not be the case if these were Gentile believers who were beginning to waver in their faith.
ここで皆さんに注意いただきたいこと、これは異邦人の信者が信仰の揺らぎというものを経験していたのではないということです。
Gentiles would have taken Jesus Christ and the Old Testament together.
異邦人クリスチャンたちはイエス様のことと、あとは旧約聖書というものの両方を受け入れていました。
So for a Gentile to waver on Christ,would mean he would be wavering on the Old Testament as well.
ですから、異邦人クリスチャンにとっては、イエス様につまずくということは、旧約聖書にもつまずくということを意味しました。
But the author appeals on the basis of his readers' commitment to the authority of the Old Testament, even if their faith in Jesus Christ is beginning to waver.
ヘブル書の著者は、ここで、イエス様、受け取り人が受け取り、イエス様に対する信仰が揺らいでいたので、旧約聖書の権威に訴えるという方法を取っています。
We see that his readers were very familiar with the Old Testament.
ですから、この受け取り手たちは旧約聖書に非常に馴染んでいたということが分かってきます。
Look quickly at chapter 12, verses 16 and 17.
12章の16節から17節を見てみたいと思います。ヘブル書の12章の16節から17節。それでは、お読みします。12章の16節。また不貧困なものや一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエサウのような俗悪なものがないようにしなさい。あなた方が知っている通り、彼は後になって祝福を相続したいと思ったが退けられました。涙を流して求めても彼には心を変えてもらう余地がありませんでした。
So the author can confidently say to the readers of this sermon, you know about Esau.
ですから、著者は自信を持って、読み手に対してあなた方はエサウのことを知っているだろうと訴えることができました。
You know that he afterward was rejected.
あなた方はこのエサウが後に退けられたということを知っているでしょうと語っています。
right? You know these things.
これらのことをあなた方は知っているはずです。
We see that they also had a high regard for Moses, which was very common in Hellenistic Judaism.
さらに言うと、この受け取り人たちは、モーセに対して非常に高い関心を持っていました。これは、ギリシャ語を話すユダヤ人たちにとって非常に特徴的なことです。
Moses is mentioned some 11 times in Hebrews.
ヘブル書の中でモーセは11回にわたって言及されています。
They seem to have had a very high regard for angels as well.
さらに言うと、この受け取り手たちは御使いのことも非常に関心を持っていたということがわかります。
Angels play a significant role in the giving of the Old Covenant, particularly in the Greek translation of the Old Testament.
特にギリシャ語訳の旧約聖書によりますと、御使いたちというのは古い契約が与えられる上で非常に大事な働きをしていたということがわかります。
They were very familiar with the Levitical priesthood of the Mosaic law and the sacrifices prescribed in the law.
さらにこの人たちはレビの子孫、レビ系の祭司についてよく知っていましたし、律法の中に規定されているさまざまな犠牲ですね、そのことについてもよく知っていました。
The author can write with confidence that these people were knowledgeable about these things and that they accepted these things as from God through Moses.
ですからこのようなことを、受け取り手たちは神から教えられたもの、与えられたものとして受け取りよく知っていたということを著者は、知っていました。
So we also see that they were facing serious persecution for their faith.
さらなる受け取り手の状況としては、彼らが、信仰の迫害に直面していたということがわかります。
So the statements already read in chapter 10 seem to fit the hardships that Jewish Christians facedUnder the Emperor Claudius in 49 AD.
すでに10章の32節をお読みしましたが、そのことにも現れていますけれども、ユダヤ人クリスチャンたちが信仰の試練にあっていて、それはおそらく、紀元49年にあった、ローマのクラウデオ帝によるものであったと推測されます。
When Claudius expelled many from Rome because of the trouble caused in Jewish communities concerning faith in Jesus as the Messiah.
このクラウデオ帝は49年にローマにいたユダヤ人キリスト者たちがそのキリストを信じる信仰のゆえに起こしたその問題のためにユダヤ人クリスチャン、ユダヤ人たちを追放したということがありました。
They had endured hardship then, and now it appears they are facing a new round of even fiercer persecution.
ですから、このユダヤ人クリスチャンたちはその時に迫害を経験しましたし、そして今新たなさらに厳しい迫害というものに直面していました。
Persecution is breaking out that could even result in their death.
迫害というものは、最終的に死に至る可能性を持っています。
And this may fit the time of persecution that Christians faced under Nero in Rome.
この彼らが新たに直面している迫害というものは、ネロという皇帝の時に直面したものであると考えられます。
So these things seem taken together seem to indicate that we are dealing with Jewish Christians from Rome facing renewed and intensified threats of persecution sometime between 64 and 68 AD.
これらのことを合わせて考えますと、この受け取り人たちの特徴としては、おそらく紀元64年から68年ぐらいの間に、書かれ、そして、迫害をに直面していた、そういうクリスチャン、ユダヤ人クリスチャンであったということが、分かります。
Now let's consider the danger confronting this community of believers.
では次のテーマに行きますけれども、それは信仰者たちの共同体、群れが直面していた危険がどのようなものであったかということについてさらに考えたいと思います。
This was a community in danger, but the biggest danger, the biggest threat facing them was not persecution itself.
このクリスチャンたちが経験していた経験というのは、最も大きな危険は何か。それは迫害自体ではありませんでした。
The real danger confronting them was apostasy.
最も大きな危険というものは信仰を捨てるという危険でありました。
Abandoning their faith in Jesus Christ.
イエス・キリストに対する信仰を捨ててしまうという危険でありました。
Far more dangerous to them than persecution itself.
迫害自体よりもさらに深刻な危険でありました。
Now, what were the indications that they may be heading in the direction of apostasy?
この信仰を捨てるということで、どのような方向に彼らが向かっていたか、その兆候や特徴について、しばらく考えたいと思います。
Well, we see failure to give the gospel of Jesus Christ the attention that it deserves and demands.
まず最初の危険、それはキリストの福音に対して、私たちが払うべきふさわしい、注意ですね、それを向けていなかったということであります。
Let's read chapter 2 verses 1 through 3、
それではヘブル書の2章の1節から3節までをお読みしたいと思います。ヘブル書の2章の1節から3節お読みします。2章の1節。ですから私たちは聞いたことをますますしっかり心に留めて押し流されないようにしなければなりません。もし御使いたちを通して語られた言葉、御言葉でさえ固く立てられて動くことがなく、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたとすれば、私たちがこんなに素晴らしい救いをないがらしろにした場合、どうして逃れることができるでしょう。
The danger is drifting away from the message of salvation declared by the Lord, and that through negligence.
ですから、その危険は何か。それは、私たちの主イエス様によって、宣言された、メッセージから逸脱する、離れて、しまうことでしたし、その福音に対して十分な注意を向けることを怠る、怠慢ということでした。
Because of the greatness of this salvation, it deserves and demands our most careful attention.
この語られたメッセージ、福音の素晴らしさのゆえに、私たちの最高の注意を向けることがふさわしいことでありますし、また要求されています。
If we do not take care to give it careful attention, we risk drifting away from it.
ですから、私たちが十分な注意をこのメッセージに向けないとしたら、私たちはそのメッセージから、徐々に逸脱、離れていってしまいます。
This is nautical language.
この離れる、逸脱するというのは、船の航海に関係する言葉が使われています。
It suggests the image of a ship whose anchor has broken loose and the ship is drifting without the knowledge of those on board.
これは、船の錨が、壊れてしまいまして、そして船が漂流する、そして乗っている人たちはどこに行くのかわからない、そういうことを表す言葉です。
Leaving them in great danger of eventually crashing on the rocks.
そして、最終的には岩に乗り上げてしまうような、そういう危険にな目に遭う。それが漂流する、逸脱するということです。
If you've ever had opportunity to go to the beach and swim in the waters of the ocean, I'm sure you've experienced how quickly you can find yourself drifting from your point of reference on the beach.
もし皆さんが海で泳ぐという経験をしたことがあるとしたら、お分かりかと思いますけれども、私たちが海で海岸で泳いでいますと、私たちがあの地点だ、ね、ここから出てきた、ここに戻れば安全だというところから簡単に、まあ、離れて、出て行ってしまうということを経験したことがあると思います。
You must pay attention and continually work to stay in the safe zone.
私たちは、注意して、そして安全なところから外れてしまわないようにしていなければなりません。
But some in this community of believers were not giving careful enough attention to the message of salvation that they had heard.
このユダヤ人クリスチャンたちは彼らが聞いて受け入れたその福音のメッセージに対して十分な注意を払っていなかったという状況にありました。
They were beginning to drift.
彼らは徐々に漂流、逸脱し始めていました。
In chapter 5, he says that they had become dull of hearing.
5章では彼らは耳が鈍くなっていると書かれています。
They were becoming spiritually lazy, failing to respond to the preached word.
霊的に怠け者になっていて、そして語られた言葉からに応答する、反応していくということをやめていました。
Failing to grow and make progress in the faith.
信仰の成長や進歩というものを失っていました。
Some of them were neglecting to meet together. They had stopped gathering with other believers for worship and fellowship.
礼拝や交わりのために他のクリスチャンたちと共に集まるということを彼らは怠っていました。
Look at chapter 10, verses 24 and 25.
10章の24節と25節をお読みしたいと思います。10章の24節、25節。10章24節、お読みします。また、互いに進め合って、愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。
So、we see neglect.
私たちはここで怠慢、注意を怠るということを見ます。
And neglect leads to drifting away.
私たちは注意を怠っていると信仰からそれていってしまいます。
So some were failing to give the gospel of Jesus Christ the attention that it deserves and demands.
ある人たちはこのように、イエス様の福音のメッセージに対してふさわしい注意を払うということから、外れていってしまいました。
Additionally, we see indications of failure to believe the promises of God, seeking temporary pleasures instead.
さらに、どのような危険に直面していたかということですけれども、それは神の約束を信じるということから外れていた。そして、その代わりに一時的な喜びを求めていたということです。
Look at chapter 3, verses 7 through 13.
続きまして、3章の7節から13節を見たいと思います。3章の7節から13節。3章の7節から13節をお読みします。ですから聖霊が言われる通りです。今日もし御声を聞くならば、荒野で試みの日に御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならない。あなた方の父祖たちはそこで私を試みて証拠を求め、40年の間私の技を見た。だから私はその時代を憤っていった。彼らは常に心が迷い、私の道を悟らなかった。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息には入れない。 兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰の心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさい。
So here the author relates the situation of the community of believers to that of Israel in the wilderness.
ここで著者はこのユダヤ人クリスチャンたちが置かれている状況というものをイスラエルが荒野にいた期間になぞらえています。
He warns against unbelief, against the hardening of the heart that happens through the deceitfulness of sin.
罪の欺きを通して起こったそのような心が固くなになるということに対して著者はこの手紙は警告を与えています。
What was Israel's sin in the wilderness?
イスラエルの荒野における罪というのはどのようなものでしたでしょうか。
Their circumstances seemed too difficult, and they stopped believing that God is good.
彼らはこう思いました。状況が非常に厳しい、難しい状況なので、神が良いお方であるということを、信じるのをやめていたという状況です。
They started grumbling and complaining.
つぶやいたり、不平を言い始めました。
They thought they had had it better in Egypt, and they wanted to return there.
彼らはエジプトの時の生活の方が良かったので、そこに戻りたいと考えるようになっていました。
They desired temporary pleasures and comforts over waiting upon God to fulfill His good promises.
神が約束されたことが実現する、そのことを待つよりも一時的なもの、楽しみ、そういうものに対して彼らは、望んで、そういうものを望んでいました。
Sin had deceived them.
罪が彼らを欺きました。
They were deceived into thinking they had it better in Egypt.
彼らはエジプトの時の方が良かったと思い込むように欺かれていました。
They were deceived into thinking God was failing them.
彼らは神が自分たちを欺いたんだというふうに信じるような、そういう欺きに陥っていました。
They were wavering in their faith.
彼らは信仰につまずいていました。
Chapter 10, verse 23.
10章の23節をお開きください。10章23節。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。
Sin deceives us.
罪は私たちのことを欺きます。
Sin tells us that God is not faithful, that He is withholding something good from us.
罪は私たちに対して、神は真実な方ではない。神は私たちから良いものを良いものを、引き、なんていうんですかね、私たちが良いものを受け取ることを差し控えさせているというふうに信じさせます。
Sin makes great promises of pleasure and satisfaction.
罪は私たちに対して大きな満足、というもの、や喜びというものを約束するように見えます。
But it doesn't tell you that the pleasure and satisfaction are only temporary.
しかし、罪は私たちに対してそのような喜びや満足というものが一時的なものであるということを明らかにしません。
And that the end is death.
そしてその行き着くところは死です。
Eve in the Garden of Eden saw that the tree of the knowledge of good and evil was good for food.
エデンの園でエヴァは、善悪の知識の木が非常に良いものである、好ましいものであるというふうに思いました。
And that it was a delight to the eyes.
それは目には麗しかったものです。
And that it was to be desired to make one wise.
それは、私たちを賢くするにはまさにふさわしいものに見えました。
And so she took its fruit and she ate it.
ですからそれをエバは取って食べました。
But it was forbidden fruit.
しかしそれは食べることが禁じられた実でありました。
Eating it would bring death.
それを食べると死に至ります。
But none of that mattered at the moment.
しかしその瞬間にはそのようなことは、エヴァにとって、重要なことではありませんでした。
In that moment, she stopped believing the truth and believed the lie because sin is deceitful.
その瞬間、エヴァは、真理を信じないで偽り嘘を信じました。なぜなら罪というのは私たちを欺くものだからです。
This is why it is so dangerous.
ですから、非常に危険な罪、そして嘘というものは危険なものであります。
It hardens the heart against God and leads to falling away from the living God.
それは私たちを神の前で心を固くなにして、そして私たちが神様から離れるようにするものです。
And so the author was seeing indications in the community of believers of a failure to believe the promises of God, seeking temporary comforts and pleasures and security instead.
ですから、このヘブル書は私たちが、神の約束を、信じることをやめて、そして一時的な慰めやあるいは安全というものを求めるようになる。そのような失敗をしないようにということをこの信者たちに向けて語っていました。
And the author was all...
yes. Yes.
ちょっと休憩をもらいました。すみません。
I'm refreshed. Thank you.
So the author was also seeing indications of fear of the physical harm that they were facing for their faith.
次にこのヘブル書の著者は、受け取り手たちが、信仰のゆえに直面していた、身体的な危害ですね、そういうものも示しています。
It seems that some of them were fearing death.
彼らのうちには、死を恐れている人たちがいました。
Look at chapter 2, verses 14 and 15.
それでは2章の14節と15節を、ご覧ください。2章の14節と15節。14節。そこで子たちは皆、いいですね、そこで子たちは皆血と肉を持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つものを滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。
Fear of death keeps people in slavery.
死を恐れるということは私たちを奴隷のような状態に置きます。
It keeps some people from flying on airplanes.
ある人たちは死の恐れから、飛行機に乗ろうとしなくなります。
Or driving a car.
あるいは車の運転を恐れてしまう人もいます。
When I was a little boy, there were railroad tracks that ran along the back of our small property.
私が子供の頃のことですけれども、私が住んでいたその、家の、敷地の裏のところを電車の線路が走っていました。
And the train would run right past our backyard.
そして、私たちのその裏庭のところを電車が、裏庭のすぐ近くのところを電車が通っていました。
I had a fear that that train was going to jump right off the tracks and come into my backyard and run over me.
そして私はその電車がある時に線路を飛び越えて、うちの庭までやってきて、そして私にぶつかるんじゃないか、そういう恐れを持っていました。
Whenever I was outside playing in the backyard and I heard the sound of the train coming, I would immediately stop what I was doing and run straight for the house.
ですから私がこの裏庭で遊んでいるときに電車が近づいている音が聞こえたら、私はもう命を懸けて走って、そして家の中に逃げ込むということをよくしていました。
I was enslaved by the fear of death.
私は死の恐れの奴隷になっていました。
For these Hebrew believers, persecution was on the rise.
このユダヤ人クリスチャンにとっては迫害というものが増し加わっていました。
It was becoming dangerous to be identified with Jesus Christ.
イエス・キリストとの関係をはっきり認めるということが彼らにとって危険なことになっていました。
They could lose their life.
命を失うかもしれませんでした。
What did slavery look like in their situation?
このような状況の中で奴隷のようであるというのはどういうことでしょうか。
While not avoiding airplanes or avoiding the backyard when a train was coming,
これは飛行機に乗るのを控えたり、あるいは裏庭で電車を恐れているということのようではなく、
but avoiding public identification with Jesus Christ.
これはイエス様との関係を公に認めるということから逃げることでした。
Shrinking back.From bearing the reproach of Christ.
キリストの恥ずかしめを負うということから身を引いてしまうことでした。
The author has to urge them in chapter 13, verse 13. Let's read that.
ヘブル書の13章13節でこのように進めています。13章の13節。13章13節。ですから私たちはキリストの恥ずかしめを身に負って宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。
And again in verse 15 of chapter
13. 15節も合わせて読みたいと思います。ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。
They need to be willing to acknowledge the name of Jesus, to be identified with him.
彼らはイエス様との関係を公に認めるということを喜んでしなければなりませんでした。
This is pleasing to God.
このことは神様がお喜びになることです。
So these Hebrew believers were not handling their circumstances well.
このユダヤ人クリスチャンたちは彼らが置かれた状況をうまく対処することができないでいました。
We see failure to give the message of salvation the attention it deserves.
この福音の真理に対して向けるべき十分な注意、ふさわしい注意を向けられないでいました。
And the danger of drifting away from it.
その信仰から徐々に外れていってしまう、そういう危険にありました。
We see failure to believe the promises of God and the danger of falling away through unbelief.
神の約束を信じることから外れて不信仰になってしまう、そういう危険にありました。
We see an enslaving fear of harm.
私たちを奴隷のような状態にする、私たちに対する、危害が加えられることに対する恐れがありました。
This is a dangerous situation that they are in.
彼らはこのように非常に危険な状況の中にいました。
Why? Why is this so dangerous?
このような状況がなぜそれほど危険なんでしょうか。
Consider the terrible consequences that they face if they do not heed the words.Of this book.
このヘブル書が語っている真理に対して十分な注意を向けないとしたら、どのような、ひどい結末を迎えてしまうか考えてみてください。
Here is the danger, not persecution from the world, but the terrifying judgment of the living God.
その危険というのは、この世から迫害されるということではなくて、生ける神様の裁きの前に立つということです。
Again, let's look at chapter 2, verses 1 through 3.
2章の1 節から3節までをお読みしたいと思います。2章の1節から3節、もう一度お読みします。2章1節。ですから私たちは聞いたことをますますしっかり心に留めて押し流されないようにしなければなりません。もし御使いたちを通して語られた言葉でさえ固く立てられて動くことがなく、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたとすれば、私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができるでしょう。
How shall we escape? He asks.
私たちはどのようにして逃れることができるでしょうかと言っています。
We who have a superior revelation laid out for us in chapter 1.
私たちは、一章に書かれているようなより素晴らしい啓示というものを持っています。
How shall we escape if we neglect such a great salvation?
私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにしたら、どうして逃れることができるでしょうか。
The question is, how shall we escape what?
問題は、私たちは何を逃れることができるんでしょうかということです。
The answer is retribution.
答えは神の罰、裁きということです。
The judgment of God.
神の裁きからです。
The implied answer is we won't.
ここで、ほのめかされている答えというのは、いいえ、私たちは神の裁きを逃れることはできないということです。
We won't escape it.
私たちは神の裁きから逃れられません。
Look at chapter 4 and verse 1.
続いて4章の1節をご覧いただきたいと思います。ヘブル書4章の1節。お読みします。こういうわけで神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから、あなた方のうちの一人でも万が一にもこれに入れないようなことのないように、私たちは恐れる心を持とうではありませんか。
What is the danger presented here?
ここで、示されている危険というのは何でしょうか。
Failure to enter God's promised rest.
それは神の約束された安息に入れないということです。
The eternal rest that has been anticipated since the seventh day of creation.
永遠の安息というものは、天地創造の7日、それから、ずっと待ち望まれていたものです。
Look at chapter 6 and verses 4 through
8. 続きまして、6章の4節から8節までをお読みしたいと思います。6章の4節から8節。6章4節。一度光を受けて天からの賜物の味を知り、聖霊に預かるものとなり、神の素晴らしい御言葉と後にやがて来る世の力等を味わった上で、しかも堕落してしまうならば、そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて地獄を与える人たちだからです。土地はその上にしばしば降る雨を吸い込んで、これを耕す人たちのために有用な作物を生じるなら神の祝福に預かります。しかし茨やアザミなどを生えさせるなら無用なものであって、やがて呪いを受け、ついには焼かれてしまいます。
The danger here?
ここに危険が記されているでしょうか。
Through failure to abide in Jesus Christ, the danger of being cursed and thrown away like a fruitless branch.
イエス様のにとどまり続けるということをしないとしたら、私たちは、神の呪いを受ける、そして、実を結ばない枝のように投げ捨てられてしまう、そういう危険に直面します。
Thrown into the fire and burned.
そして火の中に投げ込まれて焼き尽くされてしまいます。
Let's look also in chapter 10, Firstly, verses 26 and 27.
続きまして10章の26節と27節をお読みしたいと思います。10章26節と27節。お読みします。26節。もし私たちが真理の知識を受けて後ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません。ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないのです。
And also verses 36 through 39.
続けて同じく10章の36節から39節もお読みしたいと思います。10章の36節。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来るべき方が来られる。遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。
So we see here the danger of shrinking back.
私たちが、尻込みしてしまうという危険がここに書かれています。
And what results from that?
その結果は何でしょうか?
Destruction.
滅びです。
Destruction.
滅びに至ります。
You see, this is a dangerous circumstance that these believers are in.
これこそがこのユダヤ人クリスチャンたちが直面していた、危険な状況でした。
We need to remember that this sermon is written to those who professed to believe Christ.
私たちが忘れてはならないこと、これはこのヘブル書が信仰を告白しているクリスチャンに向けて書かれたものであるということです。
And the author's statements here can be disturbing to us.
この、著者が語っているということは私たちにとっても
disturbing. Troubling.
私たちにとっても
Unsettling.
私たちにとっても心を、落ち着かせなくするものではないでしょうか。
But we see that the author of Hebrews is greatly concerned for this community of believers.
ここで、著者はこの信仰を持っているクリスチャンたちの集まりですね、この共同体に対して非常に心配していた、配慮していたということです。
But he fervently desires a different outcome for them.
しかしこの著者はこの受け取り手たちが全く違った結果に、結論に至るということを熱心に望んでいました。
Throughout the book, throughout the sermon, he holds out the desired goal for which they should be striving.
この著者は、この手紙を通して、このメッセージを通して、このクリスチャンたちが全く違った、より望ましい、結末に至るということを、求めています。
So let's move on to consider the goal held out to this community of believers.
それでは、次の大きな点に移りたいと思いますけれども、この信仰者の共同体、群れに対して、保たれているそのゴール、目標というものがどういうようなものであるかを見たいと思います。
The goal is salvation.
私たちが目指すところ、それは救いです。
Now we know that salvation is a present reality for one who believes in Jesus Christ, and this is acknowledged by the author of Hebrews.
救いというものはキリストを信じる者に与えられた現在のことであるということです。そしてそのことはヘブル書の著者もこの書の中で認めています。
But we also know that salvation is something held out to us as a future expectation.
その一方で、私たちはこの救いというものが 将来のに与えられるもの、私たちが期待して待ち望むものであるということも覚えなければなりません。
We await the redemption of our bodies.
私たちは私たちの体が贖われることを待ち望んでいます。
We await the inheritance reserved for us in heaven.
私たちのために天に蓄えられている私たちが受け継ぐもの、これを待ち望んでいます。
But we're not there yet.
しかし私たちはまだそこに至っていません。
And throughout the book of Hebrews,Salvation is primarily viewed by the author as a future promise based on a past event.
ヘブル書全体を通して著者が言っていること、これは、救いというものが過去の出来事によって、約束された未来の約束であるということです。
Because we have not yet finished our race.Much care and much vigilance is required of us.
私たちの信仰の競争というものはまだ終わっていません。ですから私たちは警戒し、用心しなければなりません。
Salvation is something to be inherited in the future by those who hold fast to Jesus Christ.
救いはイエス・キリストにとどまり続ける、しがみつくものが与えられるものであります。
And only to those who hold fast to Jesus Christ.
救いはキリストにとどまり、そしてしがみつく者にのみ与えられるものです。
Look at chapter 1 and verse 14, speaking of angels.
一章の14節を通して、御使いのことを見てみたいと思います。ヘブル書の一章の14節。1章14節、御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるために使わされたのではありませんか。
Here we see salvation is something that will be inherited. It is future.
ここで救いというものが私たちに将来、与えられる、引き継ぐことになる、相続するものになるものであることがわかります。
Chapter 2, verses 5 through 10.
次に2章の5節から10節を見てみたいと思います。ヘブル書2章の5節から10節。5節。神は私たちが今話している後の世を御使いたちに従わせることはなさらなかったのです。むしろある箇所である人がこう証ししています。人間が何者だというので、これを御心に止められるのでしょう。人の子が何者だというので、これを顧みられるのでしょう。あなたは彼を御使いよりもしばらくの間低いものとし、彼に栄光と誉れの冠を与え、万物をその足の下に従わせられました。万物を彼に従わせた時、神は彼に従わないものを何一つ残されなかったのです。それなのに、今でもなお、私たちはすべてのものが人間に従わせられているのを見てはいません。ただ、御使いよりもしばらくの間、低くされた方であるイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに、栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによって、すべての人のために味わわれたものです。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。
Here we see that Jesus, as the author of our salvation, is bringing many sons to glory.
ここで私たちはイエス様が私たちの信仰の創始者であり、そして多くの子たちを栄光に導かれる方であるということを知ります。
The author speaks here of the world to come.
さらに著者は後の世についても語っています。
This is future. We do not see it yet.
これは、将来のことであって、私たちはそれをまだ目で見てはいません。
Again, chapter 4, verse 1.
次に 4章の一節をお読みしたいと思います。4章一節、4章一節、こういうわけで神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから、あなた方のうちの一人でも万が一にもこれに入れないようなことのないように、私たちは恐れる心を持とうではありませんか。
And then again, verses 9 through 11.
9節から11節ですね。同じ4章の9節から11節もお読みしたいと思います。9節、したがって安息日の休みは神のため、民のためにまだ残っているのです。神の安息に入ったものならば、神がご自身の技を終えて休まれたように、自分の技を終えて休んだはずです。ですから私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順の霊に倣って落伍する者が一人もいないようにしようではありませんか。
Here we see the goal described as entering into the promised rest of God.
ここで私たちが目指すゴールというものは、神が約束された安息の中に入るということであるということがわかります。
The Sabbath rest into which Jesus has already entered.
イエス様ご自身がすでに入られた安息であります。
They, the community of believers, are to strive to enter that rest.
信じる者たちの群れはこの安息に入るために力を尽くして努めなければなりません。
Look also at chapter 9, verses 27 and 28.
続きまして9章の27節から28節をお読みしたいと思います。ヘブル書の9章の27節から28節、9章の27節、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。
Jesus, when he comes again, the author says, will bring salvation to those who are eagerly waiting for him.
イエス様が再び来られるときに、イエス様はその救いを待ち望んでいる人たちに救いをお与えになるということがここに記されています。
That's future.
これは将来、未来のことです。
Look also at chapter 10, verse 36.
続きまして10章の36節を見たいと思います。ヘブル書の10章の36節、36節、あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。
Again, we see the promise held out as something that is to be received in the future.
ここでも私たちは約束というものが将来私たちに与えられるものとして保たれているということを見ます。
In chapter 11, the author lists examples of faith from the Old Testament.
11章に入りますと、ヘブル書は、旧約聖書の中に描かれた信仰の勇者について書かれています。
He is showing us faith that looks forward to receiving what is promised.
そこに記されているのは、信仰というのは私たちに将来約束されているものを待ち望み、楽しみに見続けることだと記されています。
Faith that looks to a heavenly country.
天の御国、天にある国を、見続けるものが信仰です。
A city that has foundations whose designer and builder is God.
神がその天の御国をお建てになりました。その天の国を待ち望むということです。
Faith that hopes for resurrection to a better life.
そしてさらに素晴らしい、命へと私たちが、復活するそのことを待ち望むもの、それが信仰です。
It's a forward-looking faith.
これは、先を見る、先を待ち望む、そういうものが信仰です。
And what we find in Old Testament citations used by the author throughout this book is a focus on Israel in the wilderness.
ですから私たちはヘブル書の中で多くの旧約聖書からの引用を見ます。それは、アラノにいたイスラエルに焦点を当てたものです。
He often references the tabernacle or the tent.
ヘブル書は、しばしば、幕屋や天幕について言及しています。
He doesn't speak of the temple in Jerusalem. He speaks of the tabernacle, the tent.
著者は、エルサレムにある神殿ではなくて、天幕、アラノの天幕ですね、それについて語っています。
Why?
なぜでしょう。
Well, the author views the community of believers as being in a similar situation as Israel in the wilderness before they entered the promised land.
なぜならヘブル書の著者は、この受け取り人たちがちょうど、イスラエルがエジプトから出てアラノにいた時のような、そのような状況に彼らもいるんだと受け止めていたからです。
One commentator writes, and I quote,
ある仲介者はこのように言っています。
The letter to the Hebrews envisions its audience at the very same spot that the book of Deuteronomy envisions the people of Israel.
ヘブル書は、ちょうどイスラエルの民が、新命記の中で、先に、いや、新命記の中で見ていたような眺めですね。それをヘブル書は、受け取り人たちに対して、示しているとコメントしています。
At the very doorstep of God's promised land of rest.
神が約束された安息に入る、そのまさに入り口のところで語っているということです。
End quote.
そして、そこまでが引用です。
At the doorstep, but not yet in possession of it.
私たちはもうその入り口まで来ています。しかしその中にまでまだ入ってはいません。
God had acted powerfully to redeem Israel from slavery in Egypt, and he brought them into the wilderness.
神は力強い御手を持ってイスラエルをエジプトの奴隷状態から救い出し、そしてアラノへと導かれました。
He brought them out of slavery and into the wilderness and promised to bring them into the land of rest.
神はエジプトの奴隷状態からイスラエルを救い出し、アラノに導き、そして約束の安息へと導こうとしておられました。
But Israel was not able to enter because of disobedience.
しかしイスラエルはその約束に入ることができませんでした。なぜなら彼らは不従順に陥ったからです。
Because of unbelief.
不信仰に陥ったゆえです。
Similarly, this is now the situation of the community to whom the book of Hebrews was written.
Written to the original readers? はい。そのイスラエルが置かれたような状況、それと同じような状況にこのヘブル書が当てられた受け取り人たちは、そのような状況に置かれていました。
And likewise to our situation.
そして同様に私たちも同じような状況にいるんではないでしょうか。
Jesus has acted to save us from slavery to sin.
イエス様は私たちを罪の奴隷から救い出してくださいました。
He has brought us out of that.
私たちをその罪の奴隷からイエス様は救い出してくださいました。
But we have not yet entered the promised rest of glory.
しかし私たちはまだ約束された栄光の安息というものに入っていません。
We, like Israel in the wilderness, Faith that hopes for resurrection to a better life.
そしてさらに素晴らしい、命へと私たちが、復活するそのことを待ち望むもの、それが信仰です。
It's a forward-looking faith.
これは、先を見る、先を待ち望む、そういうものが信仰です。
And what we find in Old Testament citations used by the author throughout this book is a focus on Israel in the wilderness.
ですから私たちはヘブル書の中で多くの旧約聖書からの引用を見ます。それは、アラノにいたイスラエルに焦点を当てたものです。
He often references the tabernacle or the tent.
ヘブル書は、しばしば、幕屋や天幕について言及しています。
He doesn't speak of the temple in Jerusalem. He speaks of the tabernacle, the tent.
著者は、エルサレムにある神殿ではなくて、天幕、アラノの天幕ですね、それについて語っています。
Why?
なぜでしょう。
Well, the author views the community of believers as being in a similar situation as Israel in the wilderness before they entered the promised land.
なぜならヘブル書の著者は、この受け取り人たちがちょうど、イスラエルがエジプトから出てアラノにいた時のような、そのような状況に彼らもいるんだと受け止めていたからです。
One commentator writes, and I quote,
ある仲介者はこのように言っています。
The letter to the Hebrews envisions its audience at the very same spot that the book of Deuteronomy envisions the people of Israel.
ヘブル書は、ちょうどイスラエルの民が、新命記の中で、先に、いや、新命記の中で見ていたような眺めですね。それをヘブル書は、受け取り人たちに対して、示しているとコメントしています。
At the very doorstep of God's promised land of rest.
神が約束された安息に入る、そのまさに入り口のところで語っているということです。
End quote.
そして、そこまでが引用です。
At the doorstep, but not yet in possession of it.
私たちはもうその入り口まで来ています。しかしその中にまでまだ入ってはいません。
God had acted powerfully to redeem Israel from slavery in Egypt, and he brought them into the wilderness.
神は力強い御手を持ってイスラエルをエジプトの奴隷状態から救い出し、そしてアラノへと導かれました。
He brought them out of slavery and into the wilderness and promised to bring them into the land of rest.
神はエジプトの奴隷状態からイスラエルを救い出し、アラノに導き、そして約束の安息へと導こうとしておられました。
But Israel was not able to enter because of disobedience.
しかしイスラエルはその約束に入ることができませんでした。なぜなら彼らは不従順に陥ったからです。
Because of unbelief.
不信仰に陥ったゆえです。
Similarly, this is now the situation of the community to whom the book of Hebrews was written.
Written to the original reader? はい。そのイスラエルが置かれたような状況、それと同じような状況にこのヘブル書が当てられた受け取り人たちは、そのような状況に置かれていました。
And likewise to our situation.
そして同様に私たちも同じような状況にいるんではないでしょうか。
Jesus has acted to save us from slavery to sin.
イエス様は私たちを罪の奴隷から救い出してくださいました。
He has brought us out of that.
私たちをその罪の奴隷からイエス様は救い出してくださいました。
But we have not yet entered the promised rest of glory.
しかし私たちはまだ約束された栄光の安息というものに入っていません。
We, like Israel in the wilderness, are at the doorstep of God's promised rest.
私たちは荒野にいたイスラエルのように神の約束された安息の入り口のところに置かれているということです。
But there is one significant difference between Israel in the wilderness and us in our wilderness.
しかし、荒野にいたイスラエルと現在荒野にいる私たちの間には大きな違いがあります。
And that difference is Jesus Christ.
その大きな違いとは何か。それはイエス・キリストご自身です。
This book of Hebrews is really about the difference that Jesus Christ makes.
このヘブル書はそのイエス様が実現したその違いというものがどのようなものであるかというのを解き明かしています。
And that difference demands a better response from the community of believers.
このイエス様が実現した違いというものはイエス様を信じる者に対してさらに優れた応答を求めるものであります。
That difference demands a better response from us.
イエス様がお作りになった違いというものは私たちからのさらに優れた、応答を求めています。
In the book of Hebrews, Jesus Christ is calling us to persevere in faith.
ヘブル書の中でイエス様は私たちが信仰の中で忍耐すること、耐えることを教えています。
To persevere in hope.
私たちが希望を持って耐え忍ぶことを教えています。
And he calls us to help one another in this.
そしてそのようにするために、キリストは私たちが互いに、助け合うということも教えています。
Again, chapter 3, verses 12 and 13.
もう一度3章の12節と13節を読みたいと思います。ヘブル書の3章12節と13節。12節お読みします。兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰の心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間に日々互いに励まし合って誰も罪に惑わされて頑なにならないようにしなさい。
This is a command directed to the entire community of the church, all of its members.
この命令は、今お読みした命令というのは教会という、共同体全体、クリスチャン全員に対して、向けられたものです。
This is not restricted to the elders of the church.
この命令というものは、集会の長老たちだけに向けられたものではありません。
We are to encourage one another always.
私たちが皆が共に励まし合うことをここで、進めています。
We need each other.
私たちはお互いがお互いのことを必要としています。
This is why it is vital that we do not forsake the assembling of ourselves together, particularly on the Lord's Day.
私たちが共に集まることをやめない。特に主の日、日曜日に集まることをやめない。それが私たちの信仰にとって本質的なことです。
We are called to help one another to avoid the danger of being hardened in our hearts.By the deceitfulness of sin.
私たちが罪の欺きによって、私たちの心が頑なになってしまいます。そのようなことを避けるためにも私たちは、互いに、共に集まって互いに助け合うということが必要になります。
Remember, this is written to professing believers, not to unbelievers.
忘れないでください。このことは、 まだ信仰を持ってない人に書かれたのではなく、信仰を持った者に書かれているということです。
This danger confronts us.
この危険が私たちにも向かっています。
The danger of falling away confronts us.
信仰から外れていって、しまう、そのような危険が私たちに、直面しています。
What was Israel's sin in the wilderness?
イスラエルが荒野で犯した罪というのは何だったでしょうか。
Their circumstances seemed too difficult.
彼らの状況というのは非常に難しいものに見えました。
They stopped believing God is good.
神が素晴らしいお方であるということを信じる、その信仰をやめてしまいました。
And they started grumbling and complaining.
そして彼らはつぶやいたり不平を言い始めました。
Do you want to know a quick way to harden your heart?
皆さんはどうやったら心がかたくなになるかという、簡単な方法をご存知でしょうか。
Give yourself to grumbling and complaining.
不平を言ったり不満を言ってみてください。
Stop trusting in God's goodness and believe Satan's lie that God is not dealing graciously with you.
神を信頼することをやめて、サタンの嘘ですねを信じてみてください。そうします、と私たちの心は固くなになっていきます。
Your heart will grow hard and you will stop moving forward in faith.
そのようなつぶやきを通して私たちの心は固くなになって、そして信仰から外れていってしまいます。
So for me to avoid being hardened by the deceitfulness of sinI need the brethren of my assembly, of my congregation, to exhort me, to encourage me.
私自身のことですけれども、私が、罪の欺きによって、心が固くなりにならない、そのために必要としていることがあります。それは、私が、自分の集っている集会の兄弟姉妹のその励ましによって、励ましですねによって、私自身が心が固くなになるということから守られています。
And for each of you to avoid being hardened by the deceitfulness of sin, you need your brothers and sisters to exhort you.
ここにお集まりの皆さんにとっても同様ではないでしょうか。皆さんが罪の欺きによって心が固くなにならないためには、兄弟姉妹からの励ましというものが必要なのではないでしょうか。
You need to exhort and encourage each other.
お互いに勧めたり励まし合うということが、必要なんではないでしょうか。
Why can't we do it alone?
なぜ私たちは、心が固くなになるということを一人で避けることが、できないのでしょうか。
Because my sin deceives me and I usually can't see it.
なぜなら私の罪が私を欺くからです。そして私の欺きというものを私は見ることができません。
And your sin deceives you and you usually can't see it.
そして、皆さん一人一人の罪がそれぞれ皆さんのことを欺きます。そしてその欺きというものを自分で気がつくことはできません。
We are each called to be ministers to one another.
私たちは主に召されています。それはお互いに仕えていくためであります。
Now this is not a call to be self-righteous and to act as each other's judge.
この召しというものは自分で自分を義とするそのような召しではありません。あるいは他の人を裁く、他の人を判断するようになる、そのような召しではありません。
It is a call to speak the truth in love, pointing each other to our merciful and faithful high priest, Jesus Christ.
この召しというのは愛を持って真理を語る、そのための召しであり、そして、私たちの憐れみ深い大祭司であるイエス・キリストにお互いに目を向けていく、 そのような召しです。
And it is that great high priest who will be the focus of our next session.
この偉大なる大祭司が、午後の2回目のセッションのテーマになります。
Let us pray.
お祈りしましょう。
Our Father in heaven,
天の父なる神様、
We thank you that you have not only acted to save us, but to warn us.
あなたは、私たちを救うためだけではなく、私たちに、警告を与えることも感謝いたします。
To warn us of the dangers that confront us as believers.
私たち信仰者が直面している危険に対して警告してくださることを感謝いたします。
Help us to pay careful attention to the gospel of Jesus Christ.
イエス・キリストの福音に十分な注意を向けることができますように助けてください。
To give it the attention it deserves.
その福音にふさわしい注意を私たちが向けることができますように助けてください。
Help us to believe your promises without wavering in our faith.
私たちの信仰から外れていってしまわないようにあなたが約束したことに私たちが目を留めることができるように助けてください。
Help us to help one another.
私たちが互いに助け使えていくことができるように助けてください。
That none of us will be hardened by the deceitfulness of sin and fall away from you.
罪の欺きによって私たちの一人も信仰から外れないようにお守りください。
Please bless us in our next session as we consider the Savior you have provided us.
あなたが与えてくださいました、救い主ご自身を、次のセッションで見ますが、どうぞ私たちにそれをよく学ぶ心を、目を開いてくださいますようにお祈りします。
The one who is able to help us.
私たちを助けることのできるお方、キリスト。
We pray it in His name. Amen.
キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
Thank you.
ありがとうございました。